ダースベイダー DJ オショーの
は？
リュウ、キョウ、トウ、シャ、
スイー、
オッキー、この野郎、くそー、霊界に帰りやがれ、この野郎、あ、高田くん、息を止めなきゃダメだ。高田くん、息を止めなきゃダメだ。バレてるぞ、もう。バレてるぞ。
お家へ帰ろう。パパ、お家へ帰ろう。ベビーキュンだよ。
高田くん、
お家へ帰ろ
う。おしょんし、おしょんしめ。おしょんし。うわ
ー、ダース、パパ、お家へ帰ろ
う。究極呪文。おしょんべ。
これ何やってんだよ。
それで、正面
しかなくなる。ヒョンシーのモノマネとか俺、小5ぐらいからやってねえから、もう。35年ぶりぐらいにやってっから、今。
いや、今、高田くんが瞬時にトンボ少年に変わってね。
スイカ頭しか覚えてねえよ。
てんてん、てんてん。
てんてん、てんてんはなんか、たまになんか出てくる、あの、懐かしの、あの、子役みたいな時に。
そうそうそう。
何やってんの急に。
ん？霊言ダースレイダーです。
霊言ダースレイダーって、もうすっごい無理やりなんだけど。霊言同士とか幽言同士とかいろいろあったからね、あのシリーズ。
あれはもう、確か香港、台湾であれなんだよね。あの、名前が違うんだっけ。
あ、もう作品は一緒なんだっけ？
違う。作ってるとこ。
違うよね。幽言同士と霊言同士。まあ、キョンシーとか今、まあ、40代だったらわかるだろうけどね。あれ、リバイバルとかしてんのかな？
ね、じゃあ、この間ね、うちの娘と話してたら、キョンシー知ってたんだよ。だから、子供
たち
がどっかにあるらしいよ。
なんか、あるっぽいな、じゃあ。
キョンシー、キ
ョンシー。なんかの作品で、こう、リメイク。キョンシーとか、まあ、小学校の時、あれ、今思うとさ、完全に超バラエティドラマじゃん。うん。やっぱ怖かったけどね。
怖かったよ。だって、
あの、ホラーコメディっていうのは、うん、うんうん。
息すると来るわけじゃん。
うん、息すると、もう、急の音で、うん。
怖いよ、ね。
やっぱでも、ベビーキョンシーが出た回だけはなんか、可愛くて見れたな。あの、子供のキョンシー。
うん、ベビーキョン出た。
小学校の頃、お札書く練習してたもんね、俺。あの、なんかコロコロコミックかなんかにこうお札のお手本が書いてあってさ、それ見ながらこう、なんていうの、模写みたいな感じで、うん、これ覚えられたら一人前だみたいな感じで、すごい勉強してたもんな、
って。でも大丈夫なようにしとかないとってね。
そうそうそう。あと、駄菓子屋とかでもね、売ってたからな、あのお札が。あれはもう、バタリアン以前に、一番初めにホラーだったな。
バタリアンはさ、普通に怖いじゃん、うん、ゾンビも。
バタリアンも、でもあれだって今思い返せば、ホラーコメディじゃん、ワンは特に。
そうそうそう、そうなんだけど、
うん。
コメディだけど結構さ、ゾンビものとしてよくできてるじゃんね、うん、怖いし。
そうね、確かに怖い怖い。まあ、ゆっくりゾンビの走りというかさ。
サントラはすげえかっこいいんだよね、音楽ね。
サントラは結構ダースレーダー、それサンプリングしてたりしてたけどね。
あの、DJ 板尾がさ、
うん。
バタリアンのサントラがすげえかっけえってずっと言ってたんだね。
そうそう、俺は、DJ 板尾は、まあ、小学校、まあ、幼稚園からの幼馴染でさ、うん、その、小学校の帰り道ね、あの、バタリアンのテーマを口ずさんで帰ると、うん、いつもより5分ぐらい早く家に帰れるよね、って。
ああ、足が速い。
なんか、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって言いながら、小学校の、下校のテーマソングで二人でそれ口ずさんで帰ってたね、なんか。
あ、でもかっこいいよね、あの。
かっこいいかっこいい。
あの、80s パンクロックみたいな雰囲気
だもんね。なんて感じだろうね、なんかニューウェーブパンクみたいな、なんか、よくわかんない。あれすげえ欲しかったな。あれと小学校の頃欲しかった曲は、やっぱ長州力のテーマソング。
パワーホール。
パワーホール、うん。
で
まだあの頃なんかこう別にどこであれが売ってんのとかもわかんなかったから、週刊プロレスの後ろのページでカセットテープの通販とかであって、うん、あー、欲しいなー、でもなんか
小学特集の CD とか買わなかった？
いや、あの頃ね、テープしかなかったな、俺。
テープだったかもしんないけど。
うん。まあなんか、
新日はさ、
うん、
道場の音が入ってるよ。
何しないでこうバシバシとか。
あのね、夫婦言いながらウェイトを上げてる音が入ってる。ガチャン。
臨時。
はいはい。ガチャン。
何なんかカセットテープかなんかで録音したのかな、道場に。
道場の音。
まあでもなんか燃えそうだね、臨場感があってそれは。うん、入ってます
。で、長州のパワーホールは前日の時のね、
うん、
サントラの方に入ってたかな。
俺なんかね、まあこれはもう俺が二十歳ぐらいだから今から20年ぐらい前に買ったレコードなんだけど、うん、長州力のまあ猪木ボンバーエイ、猪木ボンバーエイ、でで、で、あのもうおなじみのテーマ曲。なんかお前リミックスすんなよ勝手に。ちょっとだけアレンジ加えんなよお前。あのテーマソングとかさ、長えつ。
でで、で、
なんでその劇が調にならねえからそんな風に。結構中盤のあたりなんかすごいフュージョンっぽくていいんだよ、あれ穏やかで。ポッポーとか言わねえよ。
ノキノキ、
なんだよそれ。そんな叫びポイントないから。
おおおアントニオイノキイノキ。
それ何小学生が作詞したのその曲。ないからそんなポイントボンバイエーに。そんな、なんでそのすごい溜めてみたいな、そういうそんな細かい設定いらないんだ、あれ入場曲ストレートでいいんだから、あれもう猪木ボンバイエーポーって上がってく、あれさやっぱさなんだかんだ言って聞き覚えはあるけど持ってなかったからさ、
まあね、
いつもレコードで買おうと思って、お前のバージョンはないから世の中にダースレーダーリミックスバージョン。
だって君聞いたことないでしょ。
ないよ。
あれ猪木がすぐ入っちゃうから入場してから俺が歌ったところが流れてないだけだから。
だったら猪木のあのそこでカットしたのはすごい賢明な選択だと思うよ。あんなの聞いたプロレスのテーマで
回るから猪木いいのき、本当に
受けるから、
おおおおっていうところが入ってくる。
だからなんだろう、小児がその作詞作曲したようなその曲、なんなんだよ。
やめな、あの長州のメロディーもさ、ててててて
てててててて
てて てててて
てててて てて
てててててててててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててて
なんなんだよ。これはもうなんか草原にシート引いてランチボックス広げてなんかサンドイッチとか食いそうだ、もうそんなの全然勝負魂出てこないんだよ。
だからそのそこになる前にやっぱ調子はこうやって上がってくるから、こうい
やだ
デデデデデデデデ
なんなんだよダースレーダーがなんでその昭和昭和のプロレステーマソングにそんなに携わってんだよ。
いやいやいや、だから僕 CD 買ってましたから当時。
いや僕だからその猪木のテーマがまあなんだかんだ言って聞いたことあるけど自分の手元に持ってないってことに気づいて、一応ねまあ DJ だからレコードで買ってこうかと思って、
はいはい、
新日本プロレスアントニオ猪木との人と新日本プロレスみたいなレコード買ったの。まあ、1曲目に「猪木ボンバイエー」って入ってて、おこれこれこれこれこれこれ、まあクラブでかけることはないけど一応持っておこう。
あれ猪木ボンバイエーだと思ってるけど、あれ、うん、ノッキーボンバイエーいいだから、
ノッキーそれ何回もループしてることによって猪木になるってことだ。
ノッキーボンバイエーいい、ノッキーボンバイエーいい、ノッキーボンバイエーいい、
何なんで
いう曲だから、
そのそういうんじゃねえから、何なんだその小児のクイズ全集に載ってそうなさ、そのなんかこれなんでしょう、ノキ違うから
いえノッキー、
それをそのレコード買ったらさ、まあとにかく1曲目入ってんだけど、それ続けて聞いてったら、まあ、猪木がいきなり喋り出してさ、やっぱ昔ってさそれインタビューレコードとかって結構あるんだよね、まあ、昭和時代のものって。で猪木がさ、まあ どうやってプロレスに世界に入ってったみたいなことを語るんだけど、だんだん。
ちょっと俺今さ、聞いててなんかイメージ湧かないから、猪木でやってよ。
わがふわとってもプロレスが好きだー、わがふわ本当に好きだ
まあこれがね、だいたい10分ぐらいあるの、こんな感じの。ねやっぱね、食べることなくなってきたんだよね、猪木も。
喋、うん、ることがないから、でっかいことを言うね、もう。
このうちね、なんか、ちょっとね、なんか怒り出してさ、猪木が、インタビュー中に。なんかね、その、新日本プロレスと全日本プロレスの、なんかも、人騒動、なんか問題があった時期かなんかで。
本当だろ、それは。
それで、私は、
道を歩いてて、石をぶつけられたことがある
ぞ、
言うわけよ。
これは怖い怖い怖い。投げたのがババだったの。
だったら、すっごい、むちゃくちゃ話題だ、お前。まあそんなでもインタビュー仕立てでさ、まあなんかそういうレコードとか結構ね、こすって、実はね、マイカデリックの作品とかにもちょっとずつね、散りばめたりもしてたり、してなかったり。
してない。
してないね。してない。間違えた。全然してなかった。全然してなかった。
夢の中へ、夢の行ってみたい。
まあ、夢でした。
実はタイガーマスクのさ、実況レコードを傭兵が持っててさ、でそれはあの古舘一郎のさ実況付きなの。
おお、それはいいね、古舘一郎。まあ本当あの90年代初頭とかのさ、古舘一郎のあのプロレス実況とかもうもはやちょっとラップに近いものがあるからな、もうバンバンバンバンマックス立てていくスタイルっていうのは。
だからあのさ、ライブではさ、スクラッチでさ、
うん、
あのそれこそケンシロウの声とかライブでさ、だからあのレコードの持ってるとライブでそういう遊びができるよね。入場曲ローンですか
みたいな。ただね、やっぱりインタビューとか会話が入ってるレコードってやっぱ溝が薄くてさ、人の声のものっていうのは、であれね、3回ぐらいスクラッチするともうね声が消えちゃうんだよね。
あ、まあまあそうだね、あの詰まってるやつあるもんね。
そうだからね、あれはなんかもう今レコード版を直接擦るってことはないけど、やっぱ20年ぐらい前はね、もう擦るのもったいなかったもんね。なんか
ちょっとさ、声が変わるじゃん、その擦って頭舐めるとさ、
やっぱね、ジリジリジリって 音質がそこだけ極端に悪くなるからさ。
で、あの味もちょっと良かったですよね、その悪い音のスクラッチみたいな。
わかるわかるわかる。まあ本当フリースタイルが始まるとさ、リリースケアのあのビッグビート、とかあのドゥンドゥンドゥンドゥンってあのね、ブレイクビート、あれのビビッビビッって何だよお前のそのさ、すっごい単純なそのスクラッチ的解釈。ビビッビビッ、なんか志村けんの大丈夫だの大丈夫だルーレットなんだよ、大体思考回路が。大丈夫だ大丈夫だって、あの昔やってた志村けんの。
カカンカカン大丈夫だー。
いやそっちじゃないや、志村けんのルーレットの方で。
ルーレットか。
どっちだっていいんだけどさ。
エンジンでさ、志村け
ん、
カトケンのゲームだった多分さ。
あ、PC エンジンのあの初期の方のソフトね、あれも最高だよ。
あれにでさ、志村けんがさ、リズムゲームみたいなのが入ってて、ドンドン大丈夫だコンコンコンっていうのをうまくはめると確かあの点数が入るみたいな。
あったかもね、あったあった。大丈夫だ大根が出てきたかも。
大丈夫だ大根が出てきてね、
っ
ていうシーンあったよ確か。
あの序盤の方はさ、あのなんか首だけ異常に長い恐竜みたいなの出てくるんだけど、体はすっげえなんかちっちゃいんだよ、なんかあれ。あれ
何のゲー、何だったんだかよくわかんないよね、あの。
だやっていう。あれもうだから単純にさ、あのやっぱ PC エンジンでも最強の、当時ファミコンが主流だったものの中から驚異のグラフィックスとして出たじゃん、 PC エンジン。
すごいビジュアルがいいみたいなね。
その中でさ、特になんかルールとかあんま細かいゲームの 難易度とか関係なく、まあ、当時大人気だった加トちゃんケンちゃんをとにかく使ったソフトを作ろうってことに絞ったゲームだよね、もう単純に。子供に大人気キャラクターっていう。
加トケンがとりあえず活躍すれば、
うん。
いけるっていう。家にね、僕ね、確か持ってて、
うん。
おばあちゃんかなんかがね、買ってくれたんだよ。うん、で、最初ね、クンフーっていうゲームがあってさ。
クンフーね、ウーロン茶があって、ポンってウーロン茶のパックを取るとパワー回復っていうね。
しかも、ファミコンとかってさ、二等身のさ、スパルタン X とかってさ、
うんうんうん。
クンフーはさ、その、等身大の人が
出てくる。そう、だから今のファイナルファンタジー的な感じのものの先駆けっていうか、リアルな人間。今までやっぱファミ、萌え、なんだ、萌えプロじゃなくて、野球ゲームとかでもさ、ドラえもんみたいな二等身のキャラクターがバッと振ったりしてたけどさ。そうそうそうそう。だけど本当にこうリアルな映画に近い人間が戦うっていうね。
萌えプロはでも、萌えプロは一応ファミコンなりのリアルだったし、あれ。
そうだね。
で、あれ、クロマティとかさ、ケツすげえ出ててさ。
ああ。そうそうそう、クロマティ。
サンチェスか？サンチェスが、
うん、
ボール投げるとアホって言われるみたいな感じですか？
あったね。なんかコントローラーに叫ぶと何か裏技があったりとか。
みたいな、なんかね。
うんうん。
コーナーのホームランとかね。なんか、うんうん、なんとなく覚えてるよ。
萌えのプロ野球は確かにあれは結構リアル、リアルで有名だったけど、今思うと本当になんか、ただドットが動いてるみたいな感じだけどね。
だから PC エンジンはそれに比べると一気に綺麗になったっていう売りで、
うん、
確か限定トーマデンっていうのが出て、
うん、
なんか平家のが妖怪になっているのを、
うん、
源のなんとかってやつが、
うんうんうん、
みたいな横スクロールのゲームとか、あと R タイプっていうシューティングゲーム。
R タイプはむちゃくちゃやった。ちょっとね、ホラーチックなキャラクターが出てくるんだよね。
で、パワーをギューって溜めて、
そうそうそう、そう。ギューギューってこう溜めてる間はこう、ミサイル撃てないから。
パワーにこうやって溜まってって、
うん。
で、離すとビューンって出るんだよね。
離すと、溜めてく、溜めた分だけ強力なビームが出るんだけど、うんうん、その間敵を倒せないから、このジレンマだよね、なんか。どこまでこのビームを溜めるんだーみたいな感じの。
で、あれさ、装着して、オプション装着してさ、決定をつけられるんだよね。
そうだね、こうなんか。
銃つけたり、後ろに銃つけたりもできて。
宇宙船がちょっとね、パーツを取ると強化バージョンが、
ポンってついて、
うん、強くなってくっていうね。
すげえさ、でっかい戦艦の面が、3面か4面ぐらいにさ、
うん。
でっかい戦艦を、砲台がいっぱいついてる戦艦をこう、なんか、かわしながら戦う、
うんうんうん。
あった気がする。
昔のシューティングゲーム特有のこう、敵の弾が画面上に無数になると、なんか、なぜかスローモーションになるっていう、優しいんだか、なんか、イライラすんだかわかんない、システムね。
R タイプはね、近所の駄菓子屋にもさ、ゲーム、アーケード版があってさ、
うん。
これで、よくそこでやってたよ。で、それが、PC エンジンで出るって言って、やべえって言って。で、あれと、確かにね、ゆっくりなんでね、あまりにも情報量が多くなると。
そうね、あれだから、必然的にそうなってたんだろうね、情報処理ができない。でも、やってる側としては、弾がいっぱいあるから、ゆっくり方がこう、避けやすいって、なんか、一石二鳥みたいな感じだったけどね、なんか。
あれ、なんか PCA にあと、コラムスとかあったかな？
コラムス？ああ、まあ、パズルゲームか。
宝石みたいなのくっつけて。
うんうん。
あと、まあ、でもポピュラス。
ポピュラス、うん、海外の。
神様になって、
うん、
で人口を増やすっていうゲーム。
洪
水を起こしたりとか、
うん、
火山噴火させたりとかしながら、
うん、
人口。
あ、なんかちょっと頭のいい感じのゲームだった気がするね、それ。なんかわかるわかる。
シムシティもそうなのかな。シムシティも美人かな、うん。
シムシティは俺やってないな。
シムシティはな、街づくりゲームみたいな。
じゃあ PC エンジンってさ、それまでさ、ファミコンのソフトっていうのは、なんていうの、
うん、
ま、どうていうの、これぐらいの箱だったじゃん、なんかカセット自体が。
でも、マスターエディット用のティッシュ？
ティッシュじゃねえよ、お前。マスターエディット用って言うな。オナニーのことを。なんてもういきなりさ、こんな薄っぺらいカードになったじゃん、ソフトが。
うんうん、
だから、あれがなんていうの、友達との貸し借りがさ、名刺サイズでできるっていう、あれの嬉しさはあったけどね。
なんか結構、だから、あとゲゲゲの鬼太郎のゲームもあった気がしたな。
ゲゲゲの鬼太郎はまあファミコンとかで結構やりまくったけどね。
うん、まあ、もうね、PC エンジン、なんかいろいろ、
まあ、今の最先端って何？
今はもうだってプレステ5でしょ、今度。
プレステ 5？、うん、 レーダンチある？
ないないない。もう全然ゲームやんなくなっちゃった。
娘とかも欲しいとか言わないの？
なんかね、iPad でなんかやってる。
世
界ゲームみたいなのとか。
うん。
フリーアプリみたいな。
でもさ、やっぱ今も昔もさ、みんな共通のゲームとかがないと、学校とかではちょっとなんか、なんていうの、寂しくなったりしないのかな。
ね、ゲームボーイがさ、小学校高学年ぐらいだったよ、うちらが。5年とか6年生。
まあ、白黒っていうか2色のね、黄色っぽい画面でさ。
で、あれさ、コードで繋ぐと対戦できたじゃん。
あれ、画期的、超燃えたけどね、放課後、小学校、放課後、なんか、どっかの空き地に行ってさ、友達とこう繋げて、テトリスの対戦とかさ、モトクロスの対戦とかやってんの。もう今まで家でしかさ、ゲームできなかったのが、庭とかさ、公園とかさ、裏山とかどこでもできるわっていうのは、むちゃくちゃ燃えたけどね、あれ。もう新時代来たって思いながら、白黒の画面で戦ってたけどね、みんなで。
テトリスやったもんね。
で
も、結構、なんだろう、ジャンプのゲームとか、なんか、男塾のゲームとか確かあった気がしたな。
ゲームボーイ？ああ、どうだったかな。
聖剣伝説。
うんうんうん。
サガ。ロマンシングサガ。
あ、ロマンシングサガね。あれ結構流行った。うん、いわゆる RPG ね、うん。RPG だけど、なんか、ちょっとアクション的な要素もあるっていうか。
うん、
まあでも、やっぱゲームボーイといったら、倉庫版なんじゃない？一番
人気。倉庫版もね、あれ頭使うからね、倉庫版。
倉庫版単純だけど、あれ頭もおかしくなるぐらいね、脳みそ疲れるからね、あれ。
うん、あれ、やっぱ倉庫版があるから、やっぱ日本の、倉庫システムは今すごい世界にリードしてる。
あのゲームボーイのあの何、倉庫版があることで今のアマゾンの流通システムが、
日本
が一番構築されてる。なわけねえだろ、お前。
世界で一番アマゾンの、倉庫が綺麗って言われているの
は。確かに。でも、あれは相当画期的、もう本当革新的なゲームだよ。単純明快で。ただね、倉庫の、なんていうの、荷物をこう揃えるだけのパズルゲームだけど、
あれも。ああいうシンプルなのはね、今でもね、できるもん。
まあだって、テトリスだったら今だって面白いでしょ、絶対。
テトリスは今やってもやっぱね、
うん、
やっちゃう。しかも、下手。
あれはだからやっぱ小学生ぐらいが一番上手いんじゃない？
あのね、諦めが早くなってるのも、
大人
になって。あ、無理だな、みたいな。頑張ろうとしないみたいな。
なんか、そしてさ、ゲームセンターでテトリスやったりするとさ、
うん、
なんか謎の、なんかロシアとかのバックミュージックとかで、なんかいろんなゲームボーイにない音楽だみたいな、なんかそういう経験があったら、なんか。
デレレレデレレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデ
レデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデ
レデレデレデレデレデレデレデ
レデレデレそれターミネーターじゃねえか、お前。タラララ。
ルルルルルル。
いいんだよ、お前。もう、20分もなんかこう、昔話しちゃ、長いな、今日、なんか。
いやいや、まあ、最近だからゲーム、うん、僕はだから、上海が好きだったから、上海も PC エンジンにあった気がしたな。
PC エンジンの初期だね。うん。
上海あったでしょ。
うん。
上海はね、もう、今でもね、飛行機とか乗ると上海やっちゃうもん。ゲームがあるじゃん、座席の前に。
上海ってあれだよね、同じ、麻雀牌の同じのを見つけて、
消していくってやつ、う
ん。むちゃくちゃあれだって、PC エンジンなんてハイスペックのさ、ハードとして出たのに、ゲーム自体の上海なんてあれ、もう多分、ゲームボーイで十分こと足りるぐらいのさ、ね、何も使わないじゃん。
でもなんか、ビジュアルが綺麗だっていう、その。
麻雀牌が鮮明に見えるっていうぐらいじゃん。
もう画期的でしたから。
さっき俺無駄遣い中の無駄遣いだからね、あれ。あれはなんでもやっぱパズルゲーム、もう大、なんてやっぱ、安牌、本当安牌っていうかさ、あれが絶対人気じゃん。ゲームセンターとかにもあったぐらいさ、上海が。
やっぱ時間潰しになるし、ちゃんと難しいし。
うんうん。上海はそんなハマんなかったな。まあまあまあ。いやもうゲーム全然やらなくなっちゃったからな今。
僕だから、
うん、
まあ、あの今さドラクエウォークとかやってるけど散歩散歩するから。
あ、やってんだ。お
でもいわゆるなんかこう頑張るゲーム、もうそのゲームだけをやるようなゲームは、うん、何、
まあ、だからダースレンダーもさ、いろいろ YouTube で生配信やってるけどさ、大体結構 YouTube やってるさ、まあまあ、芸能人とかもさ、うん、とかみんなゲーム配信じゃん、とりあえず。
そうね。
うん。で、やっぱそう、お手軽だけど、なんだかんだ言ってやっぱすごい再生されてる、見てる、生で見られたりしてるらしいからさ、やっぱゲーム人口ってなんだかんだ言ってやっぱすっごい多いんだろうね。
俺はワクワクチャンネルもゲーム界進出で R タイプ必要じゃないの、
うん、R タイプ今生配信して誰が見んだよ。 PC エンジンあるか、お前自宅に PC エンジン。
R タイプこれからやりますって言って、結構その方がね、
うん、なんだそれ。いや、もうすっごい怖いやつらだと思うよ、その多分生配信 R タイプ PC エンジンでやりますって言ったら、もうすっごい変なやつ3人ぐらい集まると思う。
が、片手ご機嫌テレビでます。
多分3日ぐらい生配信してても3日3人絶対離脱しないと思う。もう絶対変なやつだと思うもん。そんな今このご時世2021年 PC エンジンやってるやつとか、もう頭おかしいからな。でもやるならいいね、そういう方面は。
エレベーターアクションだったじゃん。
あ、ファミコンね。うん。
あのスーパーフリーキーを。
俺が昔バイトしてたゲームセンターにはでもなかったかな。まあ、それ。
あの当時さ、ファミコンの初期ってさ、あのマッピーとかさ、
うん、
もうそうだけどさ、もう延々年が続くエレベーターアクションって、あの屋根から入ってってさ、扉開けて隠れるやつだよね、確か。
うんうんうんうん。
ヤングダムみたいなのに。
なんかこう本当エレベーターが動いてってね、もうこうあったら敵と戦うみたいな、うん、そういう
だけでいい気がする。だからマッピーもさ、なんかね、うん、警官でしょ、確かネズミの警官かなんかで。
そうだね、ただまあ追いかけっこ的な感じで。だからあれだよね、あの20年ぐらい前とかに、あのたまに今もドンキホーテとかで売ってるけどさ、ああいったファミコンの初期のすごい簡単なゲームをもう100種類ぐらい集めたさ、謎のあの怪しげのファミコンとか売ってたよね、
うん、
もう完全にこれはもう無許可で作ってんだろうみたいな感じの、
ピエール滝さんが、うん、Facebook に投稿してたんだけど、
うん、
あのアーケードゲームが、昔のアーケードゲームの詰め合わせのちっちゃいアーケードゲーム機みたいなのを買ってて。
おー、あー、あったあったあった。
それに、もうその、昔のゲーセンにあったゲームが何、うん、もう100とか入ってるみたいな。
あの、怪しげな駄菓子屋とかは、その筐体を置いてあってさ、もう多分ゲーム勝手に改造してる業者がいてさ、もう100種類ぐらい、それもさ、こんぐらいのちっちゃなゲーム筐体にあってさ、それで選べてやるっていうのあったな、うん、まあ、ちなみに俺が昔バイトしてたゲームセンターにも置いてあったけどね、それは。
おー、うん、
もうね、150種類ぐらいね、あるんだよ、もう1個の筐体の中に。
あー、そっかそっか。
うん、それはほんと昔のファミコンの、ファミコンであったものをね、うん、やばい業者が改造して取り付けて、
うん、
で、1回20円。でやらせてたんだけど、まあそれはまあお客さんを集めるための、うん、まあそれで別に儲けるってんじゃないけど、やっぱね、なんだかんだ言ってその20円の昭和のファミコンゲームがやれる筐体は列ができてたからね、俺バイトした時。
楽しかったから。
そうそう、やりたい人いっぱいいんだよ、やっぱああいうのって。
ええ、もうだからそういうこと、そういうゲームだったら今でもやれない気もする、やる感じはしなくもないんだけど、
でももう今ゲームセンターってのはもう
やってないもん、もう、
うんうんうん、
もうだからなんだね、最後戦場のあのさ、ガンダムのあのゲーセンにもあったさ、うん、和尚のゲーセンにもあったあのガンダムがリアルな格闘、ガンダムのリアルな格闘ゲーム、
あのまあ、なんかこうカプセル型の筐体に入ってやる、
それの前にさ、
うん、
テーブル型のやつ、
はいはいはいはい、うんうん、あったあった、
それがプレスにあって、
うんうんうん、
あとはなあ、それをやったりしてたのと、あとはまあ三国志の11っていうのが最後かな、記憶に残ってるゲーム。
ああ、
だね、ずっと好きでやってたんだけど。
いやいや、マジでね、このゲームを今やってない二人が、ゲームについてすっげー20分ぐらい喋ってるけどさ。これ、今、マジでこう、最新のものやってる人たちにとっちゃ。
この、 昭和、昭和の人
だ。すっごいイラつく会話だと思うよ、なんか。
こっちは何も知らねえくせによ。で、やっぱゲームってのはさ、みたいな。
ちょっと分け知り顔で語ったりしてるって、このやばさ。
でもそもそも、みたいな。
やっぱ。
わー、みたいな。そういう、同じよね。
でもすげえやだわ、それ。もうなんか、全然今のヒップホップ聞かないでヒップホップ語ってるやつとか。
やっぱ、まあ、でも、いるじゃん、そういう人もさ。
うん。
ポップってやっぱさ、みたいなさ。
うん。いやもうヒップホップでさ、もう、ちょっと最近もヒップホップの、これ一番の話題になってますよ。もうダースレーダーと KW 社員さんはどうなってんのっていう。
おー、ガーセネーター。
が、大丈夫なの？ツイッターでしか見てないけど。
いや、別に大丈夫じゃない？
なんかすごい、バチバチにリーグ状態になってんの？
いやいや、全然、別にだって、もともとはあんま関係ないし。
おー、まあなんかそのトランプさんをめぐって。うん、
まあ、KW さん、僕はどこ行っても KW さんって呼ぶけど、
うん。
まあ、なんか、まあ、いろいろ怒ってんじゃないの。
まあ、ちょっとなんか、いや、まあまあ、
どうだよ、KW さん来た
!KW さん来たかと思って、
KW さん来たから
。お前、どういうことだよ、この、配信に割り込んでくるって、どうやって来んだよ。
空からの
力じゃねえよ、お前。空からの力で割り込むことできそうだけど、あの頃のギドラのパワーだったら。いやいや、そうじゃなくてさ、まあすごい、ダースレーダーがさ、その、まあ、KW さんについての、ちょっとした、まあ、トランプさんのことも含めてのツイートがさ、もうなんか1000いいね以上超えてたじゃん、なんか。
そうそうそう。いや、だから、
うん。
まあ、こういうことですよ、とか、コッタさんに言って、コッタさんは別にそう、なんぞ。町山さんと配信したのよ、僕が。
ああ、この前ね。うん。
で、僕、別にそういう話じゃなかったのに、町山さんが、
うん。
コッタさんのことに言及して、KW さんにね、
うんうん。
いい人だから、みたいなことを言って、
はいはいはい。
なんだろう。救いたいみたいなことを町山さんは、まあ、言って、なんだったらその、
うん、
津田大介さんの番組で、
はいはい、
出て話すみたいなのを持ちかけたけど断れるみたいなことを言ってて、
うん、なるほどなるほど、
まあ、町山さんとこったあの KW さんの距離感って分かんないからこっちは、まあでも、うん、アメリカでも家に行ったりとかしてるみたいなんだけど、
お
うん、でもまあまあまあ、うんうん、僕はまあだから、はぁーって感じだったんだけど
さ。はぁーって感
じ。ちょっと難しいと思いますよとは思って。
いやもう、どう
?KW さん別に、自分は正しいと思ってるわけだから、
うん、
別にそれはもうさ、意味ないんだよ、言うこと自体は。で、うん、なんだろう、別にもうしょうがないじゃんっていう感じ。
いやもうなんかクールモーディーと LL クール J ぐらいビーフな曲の応酬とかになるのかなとか思ってさ。
いや、だって、何を争ってんのって話だ、それって。言ったら。
いや、でも。
大統領だよ。関係なくない？
関係ないよ、本当に。これがね、日本の総理大臣のことだったら、まあまあ関係はあるけど
さ。まあまあ、そうそう、どうにもなんねえし、みたいなね。
うん。
っていうところが、僕の場合はあるけど、うん、でもまあそうじゃなくて、すごく大事なんだという以上、それはもうちょっと。
まあまあ、考え方の違いだろうけどさ、まあなんかそのダースレーダー、
うん。それは言ったの。
さっき、このちょっと一個前のね。レップでやった番組ね。
レップでやった番組、13日からですよ。
だから、ややこしいな。KW さんが出てきたり、ジブさんちが出てきたりって言うと、なんか、レップね。インターネットラジオ放送局、レップ。
でも、要は、僕からすると、まあ、15年ぐらい多分付き合いあるけど、
うん。
で、実際会って、いろいろお見舞いに来てくれたりとかね。
うん。
お世話にもなってるし。
うん。
ね、まあいろんなところで会っていろんな話もしてる中だけど、
でも、うん、
それよりもトランプさん、多分 KW さんのトランプさん会ったことないはずですよ、実はね。
うんうん。
でもまあでもそのトランプさんの方が、
うん、
僕とかといろいろ会ったことよりもきっと大事なんだろうなっていうことであれば、まあ、しょうがないんかな。
まあ、なんかさ、まあそのダースレーダーの1000いいね以上のすごいいいねがついたさ、そのツイートにさ、うん、まあいろいろリップとかも来ててさ、そのダースレーダーは女子中学生じゃないですかみたいなこと書かれてたでしょ。
なんかね、女子小中学生って書いてある。
女子小中学生
ちゃんとあんのとか思ったけど、
まあそのツイートの内容はね、ちょっとまあここで言うのはあれだから、まあちょっと見てほしいんですけど、まあだからそれびっくりしてさ、ダースレーダーなんか一番女子中学生からほど遠いやつなのにさ
いや、だから俺、吉田剛さんのせいで多分。吉田剛さんのせいだから、
いろんな人。心配になったよ。じゃあもうちょっとね、俺、じゃあもうダースレーダーにテストするわ。
テスト。
ダースレーダーが女子中学生かどうかをちょっと判断するわ。
もう来いや、来いや。
じゃあ質問に答えてくださいね。
はい。
イエスかノーかで。
イエスかノーかな？
うん。まあ、うん。
はい。
ダースレーダーは、カレーより、グミが好きだ。
ノ
ー。ええー、
だって、イエスかノーでしょ？だって。いや、でも、カレーに入ってるグミだったら好きだ
よ。ねえよ、そんなカレー。お前、クソまずいだろ。グミキャンディー入りカレーとか。じゃあ、クエスチョン2番。ダースレーダーの眼帯の下は、つけまだ。
まあ、場合によるね。
お前、女子中学生だよ。女子中学生だよ、じゃあ。つけまってんのか、お前。むっちゃ気持ち悪いぞ、お前。
つけまって、だって、漬けマグロの略でしょ。
漬けマグロ、お前、ここにマグロ入ってる方が一番気持ち悪いよ、お前。生もの目の下に入れてるって。
食べきれなかった時はここに入れて帰る。
つけまの方がまだいいわ、お前。漬けマグロってお前、醤油もここに出て、すごいなんか、涙みたいな、黒い涙みたいになってる。怖いわ。
いや、でも食べれなかった時は持って帰るか
しら。ちょっと今んとこダースレーダー、まぁちょっと女子中学生疑惑出てきたな。
あ、ほん
とに？じゃあクエスチョン3ね。
はい。
ダースレーダーは、現在 YouTube 配信を、まぁ、たくさんやってますが、ゆくゆくは、この配信を、17へ移行したいですか？
あ、17のアカウントも持ってるよ。
あ、女子高生、女子中学生、女子中学生。かなやばい。
配信1回だけやったことあるの？
1 回やってる。あ、ダースレーダー、ちょっと女子中学生疑惑出てきた。じゃあもうちょっと行きますよ、続けて。
配信1回やったのは、ダブマスター X さんとの、セッション DJ プレイを同
じ
く
やった。むちゃくちゃおじさんじゃねえかよ。
誰も見てない。誰も見てない。
誰だよ、お前。17にそんなおじさん連れ込んじゃう、お前。
全くどんな場所だかわかんない。で、なんかその、オフィシャルアカウントを作るみたいな話になって、伊藤聖光さんがやってた、MDL っていう、配信フェスみたいなのの、
はいはいはい。
に参加もしてて、そこにその17のオフィシャルで、やりませんかみたいな話になって、アカウントだけ登録したんだけど、登録してから見に行ったら、あまりにもすごい世界で、もうやってる人たちが、
もう自分が、
メイクしながら、
まあコスプレしたりとか、
そう、歌舞伎の格好した人が化粧品売ってたりして。
お
もうなんか、全くよくわかんない上に、数字がもうなんか、すごい数なのよ。何百万とか。何百万人見てます。
ああ、見てる数が。
っていうので、なんか、ま
あ。もうアウェイに来ちゃった感がすごかったんだじゃん。
アウェイ感が、
多
分ね、人生で一番ぐらいアウェイ感。
もう全く知らないクラブに来ちゃったみたいな雰囲気だ。
そう、
まあ、それはちょっとやばい。少し逃げちゃいたくなるね、それは。
あれはやばかったね、17。だから、それが、そういう世界が、やっぱぴったりの人たちはいる。
まあでも17一応アカウント持ってるってことは、もうちょっとダースレーダー女子中学生疑惑出てきたな。じゃあ、もう一個質問ね。ダースレーダーさんは、朝起きてから寝るまで、TikTok のことしか考えていませんか？
そうね。
そうねじゃねえよ。じゃあ、女子中学生だ、お前は。
ダンスするかなしか。
じゃあ、かなりもう有濃厚ですね。女子ダースレーダー、女子中学生疑惑。TikTok のアカウントはちなみに？
TikTok のアカウントは、ちょっとやり方がわかんなくて作ってないけど、でも行く、打つ用意あり、我に。
天、ブッダブランドじゃねえよ、お前。天、なんかあれ難しい感じで、未だに、なんか、正式に覚えられてねえわ、あれ。天運、我に、あり？じゃあ、ダースレーダーは、まあ、ラッパーなんで、リリックを書きますが、リリックを書くときの、飲み物は、
飲み物？
コーヒーですか？タピオカですか？
タピオカ。
お前女子中学生でも完全に。
黒糖。
むちゃくちゃ、すげえブス女子中学生だなぁ。
黒 とタピオカミル
じゃあちょっとあのツイッターでリップ送った人当たってるかもしんないな。
まあまあまあまあ、だからは、うん、こう見抜いたんじゃないですかね、本質を。
じゃあダンスと言ったら、うん、何ですか？
20。
おわって縄跳びダンスじゃねえよ、お前。お前もう、むちゃくちゃキラキラ女子中学生だよ。決定、ダースレーダーは、すごいブスな女子中学生になりました。はい。あの、ダースレーダーのツイートにリポを送った誰だかわからない方、あなた、正解です。ダースレーダー、すごい女子中学生、かっこドブスです。はい。
いや、光栄です。
お前、キラキラしてんな、ずいぶん。
まあまあまあ、でも、それは、間違ってないんじゃない？
一番お前、女子中学生文化にほど遠いんだから、ダースレーダーの、特にベーソンズなんか、お前。女子中学生が一番あの嫌いな音楽だからね、ベーソンズみたいな。
嫌いな音楽。まあまあ、まあ、あの、でも、例えば、あの、このチャンネルね、YouTube チャンネル、ダースレーダーチャンネルの、
うん。
統計みたいなのが見れるんだよ。
ああ、あの、何歳が見てるとか。
何歳が見てるので
。男子、女子とか分かるもんね。
10代は、
うん。
限りなくゼロに近いよ。見てる。
おぉ、まあまあ、しかし。あれさ、でも Google アカウントに基づいてるから、間違ってはいないんだよね、あのデータって。
間違ってはいないけど。あの、
うん。
少なくとも、その、
うん。
登録した人の年齢だから。
やっぱダースレーダーチャンネルは、まあ、僕らと同世代が多いの。
50、
うん、
うんうん、50、60。
ああ、まあね。
誰もあんまいない。
まあ俺がやってる YouTube のワクワクチャンネルってもうおもちゃをレビューするおもちゃ紹介専門チャンネルだけど、やっぱねあれ調べるとやっぱ40代が多いの。おもちゃとはいい。うん。
いやー、だからもう届いてない。若い世代に届いてない、これが。
届いてないかー。まあ、やっぱに、俺らが20代だったら、やっぱ、必然的に20代の若者とかが見たりしてるんだろうね。
やっぱりだからさ、まあ、あの、すごい子供とかも最近やってるからだけど、
うん。
まあ、同世代のものの方が面白いんじゃないの？
まあまあまあ、これはあるな。
うん。うん、
まあ、とはいえでもさ、やっぱり、その、若い人たちが見る芸人さんのチャンネルとかもあるじゃん。その俺らと同い年ぐらいの。だからカジサックとかさ。
それはだって若者向けにやってるからでしょ。だって今、
うん、
今これ見てる人に20代、10代はいないと思うよ。
10代は、まあ20代はまあ何人か言ってほしいけど、10代はさすがにいないだろうな。もうちょっとチャットでさ、今10代って人がいたら、
10代の人いたらね、教えて。
書いてくださいよって中野里さん書きそうだからね、そういうこと言って。
10だから。うん、でも中野里さん今日いないかもね。
今日いない？あ、珍しいね。どうしたんだ、うん、
中野里さん、チャットにいないよ。
あら、なんか、お仕事かな？
なんか、彼女とかできたね。彼女できたらだって絶対うちらより彼女の方が大事でしょ。
いや、まあ、まあ、それはね、全然優先してもらっていいけど、うん、まあ、彼女と一緒に見てほしいけどね。
いや、彼女が見たくないって言うでしょ。
いや、まあ、中野里さんと付き合う女の人だったら、まあ、ちょっと変な感じなんじゃない？こういうの見たりするとかさ。
まあね。
うん、あり得ると思うけどね。
変な人って、すごいね。偏見。
いやいや、まあまあ、ちょっと話変わるけどさ、
やっぱ。いや、ちょっと待って、今ね。
あ、書いてあった。
ハッパハッパさんが21。
お！
あの、
ハッパハッパさん。
ハッパさん21。
お、ちょっとじゃあもうこれちょっとさ、今チャットあるんだったら、これ本当に20代、20代前半21かどうかね、今周りで流行ってるものちょっと教えてください。
うん。
それで本当に20代かどうかジャッジしますから。
まあ、あの、中村、郷さん、ガラスの10代。うん、ガラスの10代って言
うか、もうこれは完全に45だ。これ、そういう、ガラスの10代とか言ってるやつは。
うん。はい。まあ、今、二人ほどね、20代という
信号がありましたよ。言いましたか？なんか、まあ、嬉しいね。
200人ぐらい見てるんで、
うん。
1% です。
1%？
うん。
ああ、そっか、そっか。まあまあ、もう、ゼロよりは全然嬉しいですよ。
ゼロよりはもう、うん、現状、20代視聴率が 1%。
まあ一応ね、まあなんだかんで言って、こう、アクション起こしてる時に、やっぱ、あの、トレンドを動かすの若者だから、それがゼロっていうのはちょっと悲しいからね。うん。うん、まあ、一人か二人でも行ってくれるだけでも嬉しいですよ、それは。
あ、パパアッパーさんは流行ってんの YOASOBI って、これちょっとリアリティです
。YOASOBI、いい、これ、いいとこ来たね、今。YOASOBI が流行ってます。YOASOBI ね。
YOASOBI とか YOASOBI 好きなの。
YOASOBI っていうと、ここのリスナーさんはね、あの、本当になんか、夜の街に行ってなんかお酒飲むこととか思ってる人いそうだから、YOASOBI ね。
ミュージックレストランってね。
ミュージックね、うん。うん、わさびかっこいいな、最近の仕事もよかった。
うん。あ、アラサーだけどまだ20代ですっていう方もいる。あら。
あ、俺さ、そのさ、アラサー、アラフォーっていうのがいまいちよくわかんないんだけど、
アラサーは、
うん、
サラサラのアラサーティーです
か？サラサラのサラサーティーとか言うんじゃないよ、お前。昔、ダースレーダーの歌詞の中にそんな感じのものあった気がするけどよ。
アラフォーは、
だから30代ってこと？アラフォーだったら。
アラウンドサーティーだから。
なんかいつもなんか、よくわかんないで、なんか逃げちゃうんじゃない？その言葉から。
そうなの？一応でもアラサーは、アラシ好きのサークルの役でもあるからね。
アラシ好きのサークル、
うん、
この前、
アラサーっていう。
休止になっちゃったジャニーズの？
アラシ好きのサークルはアラサー。だから、そっちの可能性もある。アラフォーは、
うん、
セントフォーが好きな人たちの、
じゃあ嘘だ。じゃあ嘘だ。アラサーは本当にあるかと思った、お前。なんか、そういう呼び方、俺が知らないだけで。アラフォーがセントフォース好きのは嘘だ、それは。いやいや、ちょっとさ、やっぱコロナがさ、またすごい増えてるわけじゃん。うん、で、ダースレーダーも結構その沖縄のライブとか中止になったりしたんです
か？まさにね、今日本当はね、
うん、
行
ってるわけだったもんね。
で、そう、沖縄からハーツのつもりだった。
うんうんうん。うん、いや、なんかさ、まあまあ、もちろんさ、そのイベント、まあもちろんやる、うん、いや、ね、やる、きちんとソーシャルディスタンスを保って、人数を守ってやったりするのはいいんだろうけどさ、その、プロ野球でさ、うん、ロッテの選手がさ、まあ、千葉ロッテのなんかその球団規定の中で、選手以外と会食をしたり、ご飯食べに行ったりしたら、その、感染、集団感染を防ぐためにも、きちんと誰とご飯に行った、例えば地元の友達と行ったら、とかでも、ちゃんと球団にね、細かく書いて提出しなきゃいけないらしいんだけど、その千葉ロッテの選手が、それをね、やんなかったらしいんだよ。それによって、球団から、無期限で出場停止になったりしてんだよね。
やばいね。
結構これ、まあ、重たいのか軽いのか、どっちか、ちょっとなんとなくまあでも、それをね、選手全員に蔓延するみたいなことが最近だったら全然あり得る世界だからさ、お相撲さんとかもね、なんか60人ぐらい休んでんだよね。
とかも、試合、なんか亡くなったりしなかったっけ、片方の市民が。
ああ、はいはいはい。で、やばいよね。そう、選手とかってやっぱ密に練習してるからさ、うん、そういうなんかこう。
だからさ、普段会ってない人と会うっていうのが、
うん。
いつも一緒にいる人は毎日して。
うんうんうん。
選手もさ、練習して、いつも一緒にいる仲間だけで固まってるやけど、うん、外行って、試合があったりしてると、うん、そこからもう、じゃあ、ずっと逆にみんな一緒にいるから、広がっちゃうってこともあるでしょ。
うんうんうん。いや、だからこう、まあね、未然に防ぐためには、本当それぐらい、まあ、厳しく、特にプロ野球なんてもう、すごい人数いっぱいいる人が携わってるから、なんか、そんぐらい、まあ、やった方がいいのかなって思うけど、なぜそれがバレたかっていうのがね、これ恐ろしいんだけど、やっぱ週刊誌が、まあ密告じゃないけど、スクープしたらしくて、まあそんなとこまでこう目を光らせてんのかっていうかさ、うん、まあなんか。
でも、和尚くん読んでないと思うけど、文春に毎日和尚くんの記事出てるよ。
俺、そんな売れてねえから、って言わせんじゃねえよ、お前、そんな。
今日の和尚くんって出て
る。いや、もういくらでもスクープしてくれ。それでなんか名前出んなら俺いいよ、全然。
今日の和尚くん、何時何分、占いババアとかそういうの出てる
よ。占いババアと接触したじゃねえよ、お前。俺んちの近所の。いや、占いババアはさ、まあ、占いババアってさ、まあ、ちょっとこれ知らない人に言うけど、まあ、コロナになる前に僕がの近所に、 ある居酒屋に行ってたら、ね、人のことを勝手に占い始めるババアが常連でいるっていう話なんだけど、うん、まあなんかそこのね、居酒屋さんも最近俺も行ってないんだけど、うん、その、居酒屋のママが、ママの家にね、うん、まあ近所でちょっと、そこで家に集まって、お正月ちょっとね、みんなでおせちを食べるって時があって。
あ、今年？
うん、そうそうそう、うん。あの、もう知ってる人だけで、でまあ、少人数で集まって、うん。そのお店だとさ、いっぱいいろんな人、まあ、ね、密になっちゃうからって。で、まあ行ってさ、まあもちろんね、こうなんか行った瞬間、個人の家なんだけど、なんかこう、うん、頭にある熱測るやつやられたりして、お手も消毒して、で、おせち、うん、カニの鍋とか食べたんだけど、そこでさ、最近なんかは、お店も行けてなくてすいませんね、みたいな話して、うん、で、いやー、最近ね、うち、ん、のお店に、うん、おしおくん来てない時に、うん、すごい人来てて、みたいな話してて、で、どんなお客なんですかって聞いたら、そうね、居酒屋のママが、うん、タヌキジジイが来始めてっていうわけ。
またそんな。
何それすっげえ気になるんだけど、タヌキジジイ。
タヌキジジイ。
タヌキジジイっていうジジイが、うん、もう最近、うちのお店に来ちゃって、みたいな。え、うん、どんな人なんですか、うん、やつのね、まあ普段はいいおじさんなんだけど、うん、お酒飲み出すと、わ、うん、俺は、そのね、タヌキジジイ曰く。俺は、いろんな人と知り合いだって言うらしいの。で、
パターンね、うん、
誰と知り合いなんですかって、ママとか常連のお客さんが聞くと、タクって言うんだって。
タク？
タク。
タク。タクと知り合いなんだよ。
タク？
タク？
誰だ、
川崎タク？あの、元自民党の。
だすっげえ、まあ、でも、そっちの方がまだありえそうだよ。なんかおじさんだから。おじさん同士、なんかもしかして。
タクって。
そしたら、
タクザコド
ナ。タクちゃん、タクちゃんもまあよく会うよみたいなこと言うらしいの。
タクザコドナ。
タクザコドナは俺とダースレーダーが池袋ベッドで20年ぐらい前にライブやった時の仲間の、すっごいなまったラッパー。東北出身の。じゃねえよ、それじゃねえんだよ。むちゃくちゃ黙ってるラッパーじゃなくて、タクって。いやーもうなんか、キムタク、最近会ってないなっていうらしいんだよ。
タクからの、タクの後にキムが来るの。最初にタクが出て、あとキム？
もうジャニーズとむっちゃ仲いいとか言うらしいんだよ。60ぐらいのおじいさんなんだけど。
おお。
で、で、いろんなお客さんとかが、会わせてくださいよって言う。もう、キムタクこの居酒屋連れてきてくださいよとか、まあ、言ってみたりすると、いいよみたいなことは言うらしいんだよ。
ああ、連れてくる、連れてくる。
これマジでこの居酒屋来んのみたいな雰囲気になるじゃん、多分、うん。でも、しばらく経つと、あー、今月は多分無理って言ってたわ、みたいなことを言うらしいんだよ、何か。
まあでもそれは無理だろ。
っていうね、たぬき親父っていうのがその今居酒屋に来てるらしくて、
毎回キムタクネタを、知り合いだからよ、って、うん。写真とか見せてくんないの？たぬき親父。
いや、なんかその、全然証拠とかは出さないんだけど、やっぱジャニーズ関連と仲いいらしいことをアピってくるらしくて。だからもうね、ちょっとこのコロナの時期ね、こう、あれだからこう、なかなかその居酒屋行けないんだけど、うん、もうちょっとやっぱそのたぬき親父に俺接触したくてね、いつかこう、コロナが明けたらもうちょっと、警察署に行ってみようと思うんだけど。
たぬき親父に会いに行った。うん。と共に去りぬので、コロナじゃが落ち着いたらいなくなっちゃうかもね、そういう人は。
まあまあまあ、それあり得るね、この、いろんな居酒屋をこう、点々としてって、各居酒屋で、すげえ嫌われて次の居酒屋に流れ着くっていうタイプのおじさんっぽい気がするね。
うん。うん、まあでも
さ、その居酒屋のそのママの旦那さんっていうのが、あのまあこのラジオで前も言ったけど、あの最近あの DJ 和尚って検索してみたんだよっていう、
あ
いうおじさんなわけよ。
はいはい、うん。
あの
ラジオ ラジオを見つけたっていう人ね。
そうそう、この番組も検索したら出てきたって、うん、ね。で、そのおじさんだ、お父さんもね、その新年会にいたから、ちょっとこの前検索してみたの、何出ましたって聞いてみたの。
ああ、はいはい、おしょうくんをね、
うん。うん。そしたらね、またシリで検索し始めたの。
うん。
俺のいる前で。
うん、
で、ダースレーダー &DJ、あ、ダースレーダー &DJ おしょうのハーって、シリで検索してみてくださいって、言ってみたの。
うん。
で、まあ、もう60代のおじさんだから、多分、俺の予想はね、ダースレーダーは、まあ 90% ぐらい、ダースベイダーって多分言うんだろうな。
まあ、それ
なんとなく想像できるでしょ、うん、おじさんがね、ダースレーダーって一発で言うってのはなかなかないから。
ダスベダって呼ぶ人もいるから。
ダスベダって、ダスベダもたまにいるね。
ダスベダさんですよね。
だからね、その、お父さんはね、
うん、
まさかの、
うん、
ダース・ベイダーじゃなくて、
うん、
ダース・レイザーって言ってた。
レイザーか。
なんだその間違いと思って。
カズ・レイザーと混ざってるんでしょ、それ
は。ダース・レイザー &DJ オショーのハーってついに検索してたから。
ダース・レイザー &DJ オショーのハー。ちょっとでもダース・レイザー、ちょっと鋭さが増してる感じするよね。
ちょっとかっこいいんだけどね。なんか響き的にはなんかカミソリっぽくてなんか。
パッといく感じがするよね。
うん。
うん、ダースレイザー。そしたら、
うん、一応ね、ちゃんと出てきてた。
あ。
うん。一応ね、なんかやっぱそれっぽいワードでも出てくるんだね。ラジオ、その YouTube チャンネルは。
うん。うん、
いやー、まあなんか面白かったね。
悪くないな。
うん。レザーっぽいもんね。
ダースレイザーよりはいいかも。
ガーセネーターは、ケイラブさんが名付けの親となった、超ハッピーネーミングだからね、あれ。いやー、もうだ、仲良くしてよ、ケイラブさんとは。おー、じゃねえよ、もう口とんがらかしてんじゃねえよ、お前。
今後、バームクーヘンさんくれたら別にいいけどな。
バームクーヘンは、なんでそんなファンシーなものを KW さんがダースレーダーに送るんだよ、お前。
今、一応テレビに出てくる容疑者の声だから。
おー、おー、おー、おー、おー、お
ー。なんでお前 KW さんの声にモザイクかかってんだよ、お前。悪いことしてないから、別にあの人も。
フンクを、フンクを、
誰が取材してんだよ、この KW さんとダースレーダーのビーフを。どこのワイドショーが取材してんだよ。
バイキングとか。
いやー、まぁ、あ、ちょっとね、いろいろネットニュース見てたらさ、すごいびっくりしたんだけど、いわゆるコロナの、まぁほんといろいろ検査とかさ、最近もう身近になってきたけど、警視庁が、早くても来週の頭ぐらいから、まあ、容疑者全員に PCR 検査をさせるらしくて。
お
すごいなと思って、全員だよ、全員。
逮捕した人ってこと？
そう、逮捕した人。うん。やっぱその、ね、容疑者内でのやっぱ感染とかもやっぱあるらしいんだよね、だから。
そう
です
ね。ね、雑居業の棒みたいなの入ってたね、結
構。まあなんかすごい、結構その、なんていうの、そのニュース見たときは、まあ、もしかして来月ぐらいとかから始めるのかなとか思ったけど、結構もうスピーディーな展開で来週、早ければ来週とか言ってたから、お、これはいい動きだなと思ってね。うん。
じゃあ、ちょっとネットニュース俺も一個紹介していい？
紹介してくださいよ。うん。
はい。で、ダウンタウンの浜田雅俊かっこ57が、12日深夜の放送のゴブゴブ正月スペシャル延長戦に出演し、女優で歌手の中山美穂のカラオケでの意外な素顔を明かした。浜田と中山は1994年放送の TBS 連ドラ、もし願いが叶うならで兄弟役で共演。浜田中山に加え、浜崎隆史、そして、岡田博樹の4人の兄弟ラブコメディで、中山と浜田の息の合った掛け合いが評判となり大ヒット。翌1995年にスペシャルドラマも放送された。今でも、その毛利4兄弟で連絡を取り合い、互いに役名で呼び合うほどの親交があるという。カラオケに行ったら自分の歌を歌うと聞かれた中山は、自分の歌は全然歌えます。ときっぱり、浜田もめちゃくちゃ歌ってる。自分の曲だけじゃない。いろんな曲ずっと歌ってる。ずっと聴かされてるから歌うのが好きなんですよ。とマイクを離さない意外な素顔を明かした。続けて浜田は、年齢も年齢ですから、人として譲るとか、自分が一曲歌ったから次どうぞとか、と不満を吐露。 そしたら、中山は、ゆずみ合いで歌ったじゃないですかと反論するも、浜田は、歌ったけど、その前にあなた3曲ぐらい一人で歌ってた、いつまで歌うねんって、普通で悪いかなと思ったでしょ。次はパッと変わってくれるけど、歌ってる途中に入ってくれるわけ。全然一人で歌ってないやんと、ここまで、何回面白かったか答えよ。
なんだそのクソみてえなニュース。なんなんだよ、一個も入ってこねえ、なんか。ただ長え。なんで、浜ちゃんの情報いらねえから、毎週毎週よ。全く入ってこねえんだけど、今のニュース。中山美穂が何、カラオケ歌った、ただただ長くて何も入ってこねえよ。なんなんだよ、それ。何の役にも立たねえな、そのネットニュース。
今日でもね。
誰が書いたんだよ、お前、それ。
今日でも、カラオケ、中山はそれぐらい好き、もう4兄弟でご飯食べた後、カラオケ行こうって、未来、かっこ中山の知ってるお店に来たりとかして、その時はずっとマイク持ってます。多分あれ、自分のマイクだと思うんですよ。置いてるんちゃうかなと思うんですよ、マイマイク。と、いじり、笑わせた。
全然笑えねえよ。まあ、なんだよ、そのニュース。なんでそれが記事になるんだよ。何にも心打たれねえわ、それ。誰が書いて、誰が喜ぶためのネットニュース、それ。誰も一人も得してないんじゃない、それ。
いや、一応でもこれは、おしょうくんのために。
いや、別にいらねえんだよ。俺、ハマちゃん情報を求めてるわけじゃないから。毎週毎週、ハマちゃんの情報なんか、ちょいちょい入れてくるけどさ。ね、これもかなりここ数ヶ月の中で一番どうでもいいハマちゃん情報いらねえからなんなの なんか何にもあ頭の中くるくる回ってそのまま出てったわ今のニュース
だからあれでしょ、おしょうくんはハマちゃんがもっと面白いのにこの記事の書き方だとハマちゃんの面白さが全然伝わらないってことに今思ってるわけでしょ、
いや別に俺ハマちゃんすげえ面白いっては思ってないよ別に。浜ちゃんは、まあ、そこそこ面白いのが浜ちゃん。ダウンタウン浜ちゃん。わかる芸人さんとかさ、みんなダウンタウンの影響を受けて、ほとんどの、もう、9割ぐらいの人かな、もう。芸人さんなんてもうダウンタウンに影響を受けて、芸人目指したとか言うけどさ、浜ちゃん、大好きですって言ってる芸人さん、見たことあるか全員まっちゃんだろ
まあ、いやいや、だから、今の記事もだから、おしょうくんぐらい、やっぱそれぐらい今のね、すごい人を感じて、AW さんのトランプ愛と同じぐらいの感じを今受けたもん。
まあ、ややこ、なんとも言えねえわ、それはお前。
悪いなと思って、もうほっとくしかないぐらいの。
だから、KW さんはトランプさんはまあ支持するかもしれないけど、俺はダウンタウン浜ちゃん別に支持しないから、ダウンタウン浜ちゃんでダースレーザーと喧嘩をする気もないから、俺は別に。
いやいや、だから
もう。お前だ、浜ちゃんのことバカにしたんだろうとか、そういうことなんないから、俺別に。
今もうすでに喧嘩売られてる感じだよ、こっちは。
だから別に俺、浜田党じゃないから、別に。全然浜ちゃんのこと支持してないから。
え、だって今だってさ、こんなにあんな面白い浜ちゃんをこんなにつまんなく
て。俺別に浜ちゃんどれだけ面白いかとか YouTube で動画とかも出さないし、別にそういうことしないから俺。やめて、もう。もう浜ちゃん情報いらないから。なんなんだろう。もうやめてほしいわ、もう俺になんか浜ちゃんを投げつけるの。もう怖いんですけれど。結局何だったの中山美穂は。何がしたかったんだ。
プロ野球選手の、元プロ野球選手の新庄が、プロ野球選手引退直後、長年資産管理を任せてた知人に数十億円を騙し取られてしまったという話。そして、そんな話をして、いろいろ仕事をしたんですけども、なかなか金がたまらなく盗まれちゃったんですよ、と言ったら、浜田正俊が、何も持ってるのと質問すると、新庄氏は77万円と即答。これには浜田も、すぐ言うたと大笑い。
バラエティ番組活字にしてるだけじゃねえかよ、そのニュース。なんだよ
と大笑い。
と大笑いじゃねえんだよね。それ、なんなんだよ、その記事。その書き起こし。そのバラエティ番組のワンシーン書き起こすライター、クソか、そいつも。それをお前拾ってるダースレーダーもクソだな、本当に。なんなんだよ、この一連の作業。
だから、
書いたやつと読むやつ。
今の、おしょうくんが、言えば、読めばもっとやっぱ愛が、 こもってるから面白くなるわけでしょ。
ならないよ別に。それは多分それそのバラエティ番組のワンシーンを見たらそれ面白いと思うんだよ。それ活字にしちゃ面白くないんだよ今のは。何それ記事になってんのそれが。
いや怖い。
読み上げたやつはずだろ今のニュースを。
ちゃんと大笑い撮ってたよ浜ちゃん。
どの辺で？
いや別に。だってと大笑いって書いてあった。おと大笑いって書いてあった。
いやもうこれは多分これ面白いと思うんだよこれ実際その場のシーンだったら。
うん。
活字でと大笑いはもうダメだよそれ書いてあった。
マイマイクちゃうと笑かせたって書いてあった。
ひどいなそれ書いたやつ誰だよ。いやもうほんと書くことなかったんだろうなそのニュース。
いやーやっぱここまでやっぱ和尚くんやっぱちゃんと怒るね浜ちゃんのこと悪く言われると。
いやいや別に浜ちゃんをかまって言ってんじゃなくてそのライターがバカすぎだろってこと俺言いたいわけよ。
浜ちゃんの魅力を全然伝えられてないと。
違うそういうことじゃないから。
久しぶりでもっと面白いのに、うん、ハマちゃんが出たらめちゃめちゃ面白いのになんでこんなつまんなく書いちゃうの。
だからハマちゃんはまあそこそこ面白いでおなじみ、おむっちゃ面白いわけじゃない。それがハマちゃんの持ち味だからわかる。やばい俺すげえハマちゃんのこと語ってる。なんでやばいやばいやばい違う濃いんじゃない。
俺
ハマだ嫌い。俺ハマだ嫌い。おしょうハマだ嫌い。おしょうは嫌い。
もうちょっとハマちゃんのこと。もうちょっと。
危ない。
え、フルネームは？
マサトシハマだ。
かっこよく言った。
違う。
マサトシハマだ。あ、それはいいね。なんか、ちょっとアメリカ進出とかできそうな。マサトシハマだ。得意技は、マサトシハマだの得意技はね、マサトシハマだ。
あ、まさとしハマダのあの、こうやって突っ込む。おでここうやるね。
ポンと押すやつね。
うん。いや、違う。俺、ハマダのことそんな見てないから。
あの、おでこ、必殺の、もう、世界でハマちゃんしかできないって言われてるあれですね。
ハマちゃんでいいんだよ。もう、ハマちゃんの話はもういいんだよ。いいんだよ。
一個だけ、好きなところだけ。一個だけ教えて。
浜ちゃんの
好きなところ浜ちゃん1個
いやだからそのお笑いの天才ぶらないとこだよね。いや違う怖いんじゃない
ぶらないところやっぱ天才を隠すこの謙虚さ
違う
謙虚さが
やっぱ、いや、浜田を、俺の脳に入れてくるなっていうの、もういいんだよ。はい、終わり。浜田終わり。もう終わり。
いや、まあ、
いや、俺だって、まっちゃん好きでいたいわけよ。やっぱり。
それなのに浜ちゃんが好きになっちゃうと。その理由は何なの？
いや、まっちゃんはまあ、それは好きだけど、浜ちゃんは別に心の中にないから、俺の心とか体とか脳、俺を形成してないから。
もう、ハマちゃんは宇宙。
そういう、広大な、ネクストレベルにハマちゃんがいるわけじゃなくて、そもそもいないの。
宇宙。もう、まっちゃんは心だけど、ハマちゃんは宇宙っていう。
だからその、母みたいな感じじゃないから、俺の母ハマダじゃないんだから、そういうんじゃない。
母ハマダいいね。母ハマダ。
違う。すごい、俺の広大な浜田じゃないんだよ。違う。ない。俺は別に。ない。それ浜ちゃんがね、ラジオとかやってくれてたら俺は聞くかもしんないけど、やっぱテレビスターだから、浜ちゃん。だからテレビスターあんま俺興味ないから。
そっか、興味ないテレビスターの中ではやっぱ浜ちゃんのことだけが好きっていうのか。
いや、全然好きじゃないよ。ほんとに。あの、M1 ぐらいでしか、え？ M1 も、違う、あれか、キングオブコント。
M1 に出てるのも浜ちゃんに見えちゃうわけでしょ？
なわけねえだろ。すげえフレッシュだわ、M1 は。
え、これ審査員みんな浜ちゃんじゃん。
浜ちゃんのあのなんか皮膚の黒いおじさん感は誰一人 M1 に出てないからまだ。あれすごいもうやばいから、あのこんがり焼いた浜ちゃんの感じ。ハマちゃんはだからキングオブコントの司会ぐらいでしか見てないから俺も本当に。
あ、それがやっぱり仕事では一番好き。
いや、仕事で一番好きっていうか、それぐらいしか俺ほんと触れてないから、ハマちゃんに。
もう、あ、それで一年分のハマちゃんを摂取できる。
いや、別に摂取も別にた、いらない、ゼロでもいいけどね、俺ハマちゃんに関しては。たまたまそのキングオブコントは好きで見るけど、そこの司会がハマちゃんだ。あれ別に誰だっていいんだから、俺も。錦鯉の長谷川さんだっていいんだから、あそこの司会は別に。
本当に？
本当に、なんなんだよ。本当にいらないから、俺も。
いないの？そんなこと。
いや、でもそういうこと言ってくると、俺も。
違う人を指名したのにもかかわらず、頭文字、歯は揃えちゃうもんね、好きだから。
いや、もう、そんな薄いとこ、お前拾ってくんな。長谷川と歯と浜田の歯は、
は、は、は、長谷川みたいな。
いいんだよ、もう俺も錦鯉の長谷川さんが一番好きだから、今んとこ。あの人、最近一番食べて美味しかったものを食パン6枚とか言ってんだから、もう。食パン6枚、8枚切りか。1回であれ全部お腹に入れてんだからね、錦鯉の長谷川さんは。
いや、長谷川さんもいい浜ちゃんになっていったから。
いやいやいや、長谷川さんが一番面白いから、今んとこ。世の中で。いいんですよ。
はい。ダスレランド DJ 予想のハーマダ。
はい。
この番組は、記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアクの協力でお送りします。
はい、ティアクさんありがとうございます。
ということで、テーマと、
はいはいはい。
はい、
高沢さんいますか？
いるよ。いないの？これ。
あ、いや、あ、いや、あれ？あ、いなくなっちゃった。まあいいや、どうぞ続けてください。
高田くんは何？さっきピコーンは言ってたよね。
うんうん。まあ一応役目を果たしてるからね。
KW さんだったっていう、ピコーン
は。いや、KW さん入ってきてピコーンが重たすぎるから、それ。確実にダースレーダーに命狙ってきてるから、もう弾取りに来てるから、このズームに来たら。
もうズームに、ズームで、弾取りに来た。
すごい、それもうサイバーテロだからね、いつも割り込んできたら。
じゃあちょっとその KW さん風にサイバーテロって言ってみて。
いや、すごい、今はやめとこう、それは。それは悪乗りすぎるから。それはちょっと怖い。うん、やめます、
自粛中の生活についてね、泥団子を募集しました。
はい、泥団子っていうのは、まあ、この番組の中での、まあ、お便り。
はい。
うん、そういうことですね。
はい。中野里さんね。うん、中野里さん、さっき来ましたね。
あ、中野里さん、ありがとうございます。
ね、さっき中野里さんが年齢差し押すんじゃねえかっていうので一回話題に上ったな。
まあ、ちなみにあれからさ、20代の流行ってるものはチャットで書き込みないの？
ああ、どうだろう、ちょっと見てみようか。その、夜遊びさん。
夜遊びが20代で、まあ、流行ってるアーティスト、
うん、もうダメだ。全部浜ちゃんの話だ。
浜ちゃんの話いいんだよ。
全部浜ちゃんの話も。
20代の若者は浜ちゃんとかは、どういう感じで見てんのかな？
和尚が好きな芸能人として見てね。
いやいや違うよ、20代、俺らが20代の時さ、例えば安清みたいな感じとかで捉えてたりすんのかな、なんか。
なるほど。ああ、浜ちゃんってあの和尚さんがすごい好きな人ですよねっていう認識でいいと思う。間違って
る。いいよ、だからそれすげえ間違ってるし、違うから俺別に好きじゃないから。20代に浸透してたら怖いわ、もう。
いやいや、もう最近はだから若い子が浜ちゃんに会うと、ああ、いつも和尚さんから聞いてますっていう。あれだしよ。
和尚さん、すげえ有名じゃねえかよ。ハマちゃんをプッシュする。ハマちゃんを世の中にこう、広める伝道師みたいになってんじゃねえかよ。めっちゃ売れてるから大丈夫ですよ、それは。
はい、20代でだと、チョコプラ、うん、お笑いだとチョコプラ。
ああ、なるほどね。チョコプラはあれだよね。お正月、年末年始の最多出演、テレビ出演ランキング1位の芸人さんになったね。
あ、そうなんだ。
うん。
うん、あとですね、佐藤さんがですね、
うん。
何読むんだろう、原神っていうのかな、原神？ん？
原神？
というゲームが流行ってます。
お、原神？なんだろう。PC 原神、長州力の。
PC 原神、懐かしいな。
PC 原神。それ流行ってんだったら確実に45
代。40代で、40代でしょ。
そんなこと言ってるやつ。それ PC 原神だったらそりゃそうだ。
PC 原神。原神っていう言葉を2021年にね、多分初めて言ったんじゃないの？
初めて、そうだね。
この日本でその言葉が吐き出されたんじゃないの？
PC 原神。懐かしいね。はい。
あと、20代の方はですね、あと、浜ちゃんはテレビで出てるけど、ネタ見たことない大御所。
あ、やっぱそうなるのか。まあ、確かにね。
有名な浜ちゃんのネタやってあげなよ、あの。
知らないよ。
有名なネタあるじゃん、浜ちゃんの有名なネタ。
なんだ、浜ちゃんのネタとか俺知らないよ。
有名です、有名です。ほら。ほら。
知らないっつうの。
ほら。
なんでや、いや、だからもうやんないよ、俺、浜ちゃんのことに関しては。すっごい腰重いから、俺、浜ちゃんに関しては。
やっぱ好きだから簡単にいじれないよね。
違う、そういうことじゃない。大事にしすぎてるわけじゃないから。本当に興味ないから。
ほんと、これ。
いやいや、そういうんじゃねえから。
浜ちゃん、モノマネするのも許せないっていうぐらい、やっぱ本人が輝いてるから。
そういう、なんていうの、ビジュアル系のバンドのファンとかいるけどさ、そういう類のものじゃないから。
はい、中則さん。
はい、中則さん。
中澤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
昨年の非常事態の時は、職場と家の往復のみのつまらない毎日になり、食っては飲むの繰り返して体重も3キロ太り、資源ごみ回収の日にはアルミ缶と酒瓶とが居酒屋と間違うぐらいの大袋になりました。
あ、
3ヶ月ごとに R ラウンジの定期イベントになるはずだったガキレンジャー主催のハイヌーンも白紙になりがっかりしていた頃、新しい形、形式、オンラインライブが出てきたので、iPhone をテレビにミラーリングできる AV アダプターを買って、サラウンドにつないで、大音響で見ていましたが、やっぱりライブハウスのあの空気感は再現できるはずもなく、
まあね、
あの配信ライブ自体は飽きてしまいました。その間2度、ハイヌーンもオンラインで行われ、和尚さん出題のイントロドンで優勝して副賞を。8月にはリアルで行われる予定だった仕切り直しハイヌーンでいただけるとのことで喜んでいましたが、それも第2波の感染拡大で流れてしまいました。
うんうん、
11月には周回移住という新しい試みのドライブインフェスで、ダースさんとリブロさんにお会いできたのは唯一の救いだったんですが、他の友達には奪われたのも、彼女に逃げられたのも、何もかもコロナのせいです。
はいはいはい。
どっか行け。まあ、彼女に逃げられたのはコロナのせいにしといた方がいい ね。
それはもう確実に中則さんの問題です。
え？
彼女に逃げられたのはコロナのせいではありません。
ない。ない。残念ながらこれはそういうことだ。
まあね、中則さんはガキレンジャーの配信イベントとかに参加してくれたりして、あの、クイズ大会があったんだけど、そこでね、あの、1位になって、ぶっちぎりの1位になってね。そこでいろいろ、
まあ、当てまくったわけね、
うん、当てまくって、無双ぶりを発揮してくれたりしてね。うん。
まあ、年金入ってますからね。出てなくて。
まあまあまあ、コロナのせいでね、彼女を、まあそういうことにしときましょう。はい、はい。
太郎さん。
太郎さん、はい、ありがとうございます。
太郎さん、ご長さん、高田さん、こんばんは。
はい。
僕はたまたま去年の2月末に仙台から青森に引っ越しました。
うん。
1回目の緊急事態宣言が出た頃には人が少なく、限られた人としか会わない生活になっていたので、都会ほどコロナに対して気を使うこともなく過ごせました。
うん。うん、
もし都会に住んでいたら、あの、いたまま自粛生活をするなら、外に出なくてもいい仕事をするために、勉強したり、絵を描いて過ごしていたと思います。うん、あと、歯を初回から全部聞き直すのもありですね。
おうおうおう。歯を初回から聞き直すのはかなりマニアだね、そんなことをやる人。
40、これが9回目かな、
うん、うん。まあまあまあまあ、でも嬉しいね、そういうことをしてもらえたら。うん。
なんですけど、やっぱね、だいぶ番組は変わってきますからね。最近やっぱこのライブ形式になりましたから、
うん、
だいぶ番組のノリは違うんですよ。
うんうんうん、確かに。まあ、本当ね、最初の方はラジオ形式で、まあ画像もなくやってたけど、それでまあコロナになってこうやってズームでやるようになって、やっぱズーム1、まあ本当まだ1年経たないけどさ、ズームで始めて。まあズームの最初の頃よりは全然やっぱ慣れたね。最初の頃はやっぱ会話のなんていうの、流れがやっぱ難しかったもんな、最初。
だからね、今初回からね、ダース王将ハーを聞き直したら、ほぼ一貫して変わってないのは、
うん。
和尚の浜ちゃん愛ぐらいだと思う。
一回も言ってねえからね、言っとくけど、その、ここ最近だから、俺が浜ちゃん好きになってきたの、なんでなんだろうな。
毎回浜ちゃんの話しかしてなくて、もう、
むっちゃくちゃ、
だったら、浜チャンネルにしようっていうぐらい。
浜チャンネルは俺とダースレーダー、どこにもいないわ、それ。なんだよ、そのチャンネル。ハマちゃん愛を語るだけのチャンネルとか。
でもあの、ハーはだってハマダのハーだからね。
ハマダのハーじゃねえよ。だったら、ハマダ話題最初の初回の2年前とか少なすぎだろ。全くしてないんだから。
いやもうだから全体覆ってたから。むしろ。
いやいや、違うから。俺、ハマちゃんのこと、本当に、これっぽっちも好きじゃないから。皆さんもね、誤解しないでくださいね。本当に。 むしろ憎んでるから俺浜田を
憎んでる好きすぎ
てダウンタウン浜田を憎んだおしょうです、
はい、愛しすぎてね
そういうなんか表裏一体の気持ちになっちゃうからそうなるとい
や
あの演歌みたいな感じで愛しすぎて刺しちゃうみたいなそういうやつじゃないからあのストレートに愛してないから別に浜ちゃんのことは
だから本当ねこの距離感をやっぱ保ってくれないとね僕も心配なんでしょう
絶対俺がね浜ちゃんのこと好きって何のメリットもないんだよな何かそれがさ例えば
どんどこ超えた愛ってことでしょ
でそういうんじゃなくて、なんかそれがアイドルとかだったらさ、なんかこうやって番組で騒ぎ立てればさ、もう100歩譲ったところでなんか、もしかして話題になって付き合えるとか、なんかそういう特典もありそうだけど、別に、ハマちゃん何も嬉しくないから。
いや、でもさ、こんだけお嬢がハマちゃんハマちゃんってやっぱ配信中に言うのは、やっぱ、それがどっから引っかかって、
うん。
動く可能性っていうのは狙ってるわけじゃない？
ハマちゃん？突然ここの3枠になって、浜ちゃん来てみろ、お前。すげえ気まずいぞ。ダースレーダー、DJ オショー、浜田雅俊。何喋んだよ。ただただ怖えわ、あんなやつ来たら、本当に。
でも、それはそれでさ、
うん。
やっぱ来たら来たらさ、本番が始まっちゃうわけじゃない、オショー君とは。
まあまあ、そうよ。始まったら別にさ、
いや、5、6回前ぐらいの配信で、
うん。
説明書はしてるじゃん。二人でどうやって仲良くなるかっていう。
うんうんうん。
それが、言ったわけでしょ、リモートで。もう僕は置いてけぼりだと思って。
いや、別に俺だって何にも話すことないから、浜ちゃん来ても。昔ダウンタウンごっつで見てましたぐらいだから、あと、まあ、キングオブコントの司会面白いですよぐらいよ、本当に。
あ、そっから弾むな。そっから会話弾むんだな。
いや、全然、あー、でも。
作戦で。うん。
時には起こせよ、ムーブメントと、たまにクラブでかけた時ありました。
あ、それ、DJ としてはやっぱね、
うん、
盛り上がるところでかける曲なんです。そこ行っちゃうんだね。うん。これはくすぐるね。
一番困ると思うよ。時には起こせよ、ムーブメント、聞いてました、あれすごい好きですとか、浜ちゃんが言われたところで、あんな二十数年前に出した曲、一曲だけのさ、
ことを。してくれてるっていうことに感動するっていうね、作戦でしょ、では。
いやいや、全然、だってダースレーダーのところにさ、いきなり知らない男の子が来てさ、ダースレーザーさん、おー、あたたたたって曲、すっごい一番好きですって言われてもさ、今、ベーソンズ聴いてないんだってなっちゃうでしょ、それ。
浜ちゃんに言っとくよってなる。
いや、浜ちゃん関係ないから、お前、もう今、例えでダースレーダーに置き換えて言ってるのに、戻すんな、そっちの本編に。
浜ちゃん、うるさいから、君。
いやいや次のちょっとは泥団子行ってくださいよ。
コメツルレイズさん。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
田舎で農家を営んでいるので、緊急事態中は僕自身の日常はあまり変化はなかったのですが、子供たちが中高でずっと家にいたのが日日常でしたね。あ、ダースレーダーチャンネル見始めたのが変化です。あと、娘にねだられて、柴犬の万次郎を飼い始めました。
万次郎ちゃん、いいね。
万次郎ちゃん。
あ、かわいい千葉県いいね
かわいいよこれ
そういいないいな万次郎ちゃんいい名前だねなんか、うん、かわいい、まあ、その生活はかなり変わったんじゃないですかそのコロナも合わせてワンちゃんが生活にいるなんてのは、
ね、尻尾がもう最高ですから
いやー柴犬いいな羨ましいなそっかそっか
あもうこれはね、まあ、ぜひ可愛がってあげてほしいですねマジ
で、うん、写真どんどんアップしてください僕見たいからそれ、うん、ハッシュタグダースオーショーつけて
ま、今日の万次郎。
万次郎みたい。今
日の万次郎ですから。
うん、万次郎、お願いします。
今日の和尚は週刊文春で。
週刊文春で
今日の和尚は週刊文
春、うん。今日の、俺そんなトピックならねえから。うん、何もしてないしね、俺別に。
一日何時間浜ちゃんのことを考えてるかとか全部載ってるから。
むっちゃから、一秒もマジで考えてないから、浜ちゃんのこと。
って言ってることの真相が文章に載ってますから。
別に嘘つくこともないからね、俺。嘘つく理由が。ハ、う、マ、ん、ちゃん、本当は考えてるけど、ハマちゃんのこと興味ないとか言ってる。ニュースにならねえから、別に。
ニュースになってたじゃん、さっき。
なってねえから、何なんだよ。ハ、
は、
マ、
い、
ちゃん、はい、どうぞ言ってください。
ミスター手塚。
はい、手塚さん。
はい、泥団子、インスタで絶景写真を見て、俺も映え写真撮りに行くかと近くの山へ J4 区で、細い林道を走行中にガサガサ。え、何？よく見ると木に登る黒い物体。 ここな。そこを車に戻り、逃走&通報。
おう。
キャップ洗い。パトカーと猟友会の人が来て捜査。見つかったキャップはボロボロに獣臭い。
うん。
防具体験でした。
ああ、クマが出たんだ。
クマにキャップやられちゃったの、これ。
結構、ま、でもね、去年とか結構クマいっぱい出たの覚えてる？
うん、クマのニュースいっぱい、クマ
み
たいなね。
うん、なんか北陸の方とかもさ、なんか新幹線の工事現場とかになんかクマが現れたとかで、なんかそういうニュースいっぱいあったもんね。あ、それとさ、鹿も去年いっぱい出てたのわかる？奈良とかもさ、鹿がすごい、まあ、いっぱいいるけど、ね、どこだっけな、山梨の方とかでも、その鹿がいっぱい出てきちゃって、その、まあ、猟友会って猟するための鉄砲を持ったさ、猟友会ってよく出てきてさ、それがなんかまあ、処分するみたいな感じでこう狙ったらさ、その猟友会が何人かで多分分散して鹿を追ってったらしいんだけど、びっくりするんだけど、撃ち損ねて、鹿じゃなくて、猟友会の仲間の顔を撃っちゃった事件って去年あったんだよな。
ニュース見たわ。
うん。そんな一番やっちゃいけないことやって、
だからさ、この囲む感じで言っちゃったわけでしょ？
そうそうそうそうそう。で、その撃たれた人もでもね、顔、顎とかに当たったらしいんだけど、その散弾銃、うん。もう2週間の怪我で済んだらしいんだけど、もう奇跡的なそのね、もう死んでしまうレベルだからね、やっぱそんなものは。
そうでしょ
う、
ね。
うん。
両側から撃つっていうのはさ、
うん、
ロバート・デ・ニーロが出てる浪人って映画があってさ、
うん、
でその浪人っていうので、なんかその、うん、何か、現金輸送車かなんかを、
うん、
襲うシーンで、
うん、
作戦会議みたいなのやってて、
うん、
でその浪人の軍団に、要は、浪人って言って、要はその、一匹狼の、プロが集まって、チームを組んで。
まあ、黒沢映画とかに出る、やっぱ、浪人を浪人的な感じ。
で、そう、それで、その、強奪とか、殺人とかのエキスパートが集まって、作戦をやるんだけど、でそこで道を通っていく、車を、なんか、両側から待ち伏せして、
はいはいはい。
で、両側から、こう挟み撃ちで銃で撃ち合えばいいんだっていうのを、
った
やつがいて、それに対してデニーロが、そんなことやったらお互い、弾当たって死んじまうだろ、バカって言って、突っ込むシーンがあるのね。
まあ、やっぱ冷静だけど、まあ、すごく当たり前なことだけどね、本当にそれって。
なんか得意げに作戦でやってるやつが、まあ実際にはそいつはスパイリングでやって、
うんうんうん、
得意があった作戦をなんか言ってたら、その、突っ込まれるっていうのを今思い出した。
もちろんね、やっぱその、本当の実銃は流れ弾なんていうのは、すごく、ものすごい危険なことだっていうのは、まあ、もちろん、猟友会の人は知ってるんだろうけど、やっぱそういう事故起きちゃうしさ、今年のさ、新年の、どこか海外の、ちょっとね、国忘れちゃったんだけど、やっぱ、新年の瞬間に、1月1日、新しい年が明けた瞬間に、空に向けてさ、銃を撃つっていう、まあ、海外じゃ結構やるとこあるらしいんだけどさ、それを天に向けて銃を撃ったら、その弾丸が、空に、ボーンって行って、下に落ちてきて、それに当たって亡くなった人いるらしくてさ、今年の新年。もうね、そんな一番めでたい、ね、瞬間なのに、そんなもうやっぱ奇跡的な確率だけど、やっぱ、
ここでやんないんだね、それ。
ん？
空砲で撃つわけじゃないんだね。
いや、本来空砲で撃つんだよ、あれ。軍隊とかだったら。やっぱでも、その辺の市民、ちょっと多分ギャングとかそういう人たちだったら、実弾とか空に向かけて撃っちゃうってこともあり得る話だからさ。うん、今すごい恐ろしいですよ、やっぱり。うん。はい。以上ですか？
熊はね、僕今、ゴールデンカムイって漫画読んでて、それによくヒグマをどうやって捕まえるかっていうのがね、出てきて。
ヒグマ。
ヒグマを捕まえて食べる。アイヌはもう全部食べるから。
お
で、捕まえてバラバラにして食べるっていうのが漫画で、出てくるのを読んでました。
ヒグマはもう流れ星銀。
流れ星銀ね。
ぐらいしか想像できないな。
流れ星銀がフィンランドなんかでめちゃめちゃ流行ってて、とかまであるらしいよ。
そうなんだ。
もうなんか、全くもう別個の大ブレイクしちゃってて。
こんな、あんなね、昔俺らが小学生ぐらい流れ星銀河。
いや、バカカブトでしょ確か。
すげえ、むちゃくちゃ強い犬の集団ね。
うん。すごい喋ってね。わー、すごい。そうそう
懐かしい。ヒットしてんだ。すごいね。
低気圧、頭痛持ちさん。
低気圧は大変だそれ。
はい。いろいろ考えた結果、今までとは全く違うことがしたくて、そうだ、音楽を作ってみようと思い、PC に音楽作成フリーソフトをインストールしました。
おお。
PC の中のキーボードの鍵盤をクリックすれば、確かに音は鳴るんですが、1ミリもメロディーが浮かんできません。メロディーっていうのは空から降ってくるんでしょうか？それとも地の底から湧き上がってくるんでしょうか？音楽作れる人が羨ましいです。と。
うんうん、
いうね。
なるほどね。まあいいですね。こういうタイミング、まあなんか自粛でね、まあ自粛的な感じで今ほんと家にいる機会も多いから、もう全然 DTM とかで音楽家、もうパソコン一台で作れますからね、今本当に。
音楽は空から降ってくることもあるけど地の底から湧き上がる。
何にその中華料理店のおかみみたいな、その日本語上手な。
あるけど地の底からも湧き上がる。
だから君空からの力とか言うの、なんかすごい今いろんな誤解を生むからね、ダースレーダーが今、
はい、
の空からの力は。
リスペクト、リスペクト。
リスペクトじゃねえよ。まあまあまあ、曲作るのはいいと思いますけど、
まあね、これからのね、首都圏3県以外にもね、広がってしまいましたから、
うん。
で、1ヶ月で終わるのかみたいな話にもなってますからね。
なかなかね、難しいんじゃないかという感じですけど、雰囲気的には。うん。
まあまあ、まあ来週、まあそんな中、来週のテーマはどうしますか？
来週のテーマね、まあちょっと今クマとか犬とか話出たからさ、なんかまああなたと動物の思い出とか、
うん、
うん、
動物との思い出、まあこれは、うん、皆さんいろいろあるんじゃないですか。
まあ本当ペットでもいいですし、その本当さっき出たクマと遭遇したとか、そう怖かった体験とかでもいいし。
うん、熊に遭遇したらもう今週出てますからね、
うん、まあまあまあそうなんかね、うん、
第2弾、うん、
山にね登山に行ったらこんな動物に会いましたとかさ、うんうん、とかなんかまあペットね、可愛いペットの写真とかもハッシュタグダースオーショーとかでツイッターとかで上げてもらいたいね。
番組なのかみたいな感じはね。
もうちょっとね、なんだっけさっきのワンちゃん万次郎、
万次郎、
万次郎ちゃん可愛いね、なんかやっぱ心癒されるね犬は。うん、
いやいやいやいや、じゃあ来週はちょっとね、動物、うん、私と動物みたいなね。
うん。あとね、ちょっと個人的に知りたいのは、世界の、その、動物仰天ニュース的なもの、俺すごい好きなの、なんか。
おぉ。
そういうなんかね、その B 級動物ニュースとかあったら教えてほしいな。
B 級動物ニュース、うん、こんなこと。じゃあ自分の関わりがなくても、こんな動物話見つけました、でもいい。
そうそうそう、うん。動物のすごい、こんな巨大蛇がインドで見つかりました的な感じとかでもいいですし。
はい。投稿はですね、ハッシュタグダースオーショーでつぶやいていただくか、メールだと info@hotgate.link、メールをいただくか、それから YouTube のコメント欄に書き込んでいただくか。
はい。
いただければ、ドロダンを取り上げます。
うん。
ことで、まあいろいろなくなったりしてると思いますが、
うん、
おしょうくん何かありますか？
ね、とりあえず僕もまあイベントの方とかまあ結構中止になったりして、今後ガキレンジャー、うん、まあどういう感じでまた動こうかなんて今週もミーティングとかしてたりしたんですけど、うん、まあとりあえずまあその辺は随時いろいろね発表していきたいんですけど、うん、まあとりあえず今週週末に土曜か日曜に、DJ オショーのワクワクチャンネルっていうね、僕がやってるおもちゃレビュー専門チャンネル、まあエアガンとかね、こういう感じのエアガンとかを紹介するチャンネルなんで、今週ね、ちょっと新しい、電気とかバッテリーとかガスとかを使わないエアコッキングタイプのね、ちょっとマシンガンを紹介したいと思います。
は
い、
あ、空気銃ってやつね、いわゆる。
空気銃、うん。はい。
はいはいはい、僕はですね、まず今日ね、このイルカナナンデス T シャツが
発
売開始になりましたっていう
ことで、うん、かっこいいね。
もう PTA っていう、ホームページで、
うん、
缶バッジ付きの初回特典、缶、うん、バッジ付きで、4000円で、
うん、
水色と白の2パターン。
缶バッジ付き T シャツ4000円っていうのはなんとなくこうお手頃な値段だね、なんか、
ね、うん、シルクスクリーンでね、1枚1枚刷ってますから、
うん、
割とね、まあ良いものですよ、これは。これは
なんか T シャツとかさ、やっぱりもう1枚今6000円ぐらいとかするものとか結構あったりするから、やっぱこうなんとなく4000って言うとちょっといい安いなって思っちゃうね。
まあまあまあね、ぜひ、購入してくださいっていうのと、近々だと17日の日曜日、まあ僕らは本来ね、ベーソンズ沖縄に行ってる予定が、まあそれが流れてしまって延期になってしまったので、代わりにね、レコードコンビニライブっていうのをね、またこのチャンネルで配信します。で、これ、
はいはいはい、
去年もやったんですけど、日本橋の浜町にあるね、レコードコンビニっていう、レコードも売ってるコンビニがあるんですけど、
随分珍しいよね、それは。う
ん、ベーソンズでライブをやって、でスーパーチャットで投げ銭してもらったら、うん、その金額分買い物をすると、コンビニで。
なるほど。
で、そのさらに買ってきたものを僕がフリースタイル、ベーソンズの演奏でフリースタイルしたりとかっていう、うん、あと店長がね、ギタリストでもあるので、店長のギタリストと遊んだりとか、うん、レコードコンビニでレコード売ってるんで、もう、うん、その売り物のレコードをプレイして、
うん、
ベースとドラムをそのままベーソンズがその場でカバーして、で、みたいなのを、やったりとか。まあそういうレコードコンビニライブ。
特殊すぎるな、すべてにおいてなんか。一個も聞いたことないことやってるね、なんか。
そうそう。レコードコンビニライブでね、営業中のコンビニで、バンド演奏するっていうのを、日曜日の、多分ね、2時ぐらいからかな、やると思います。なんで、あとは、31日、1月31日に、100分で宮台しずちゃんとの、トーク番組が、チケット今販売中で、
うん、
これが、まあ、年に何回かやるやつの1回目が今年、1月の31日、阿佐ヶ谷ロフトからの無観客に多分なると思うんだけども、
配信
やったりします。はい、
はい
は
い。
は
い。
うん、
まあまあ配信関係とかね、そういうイベントもまたちょっとそっち側にシフトチェンジしてしまうんじゃないかなっていう予感もあるんだけど、まあそれはそれで本当楽しい配信イベントとかを今後もいろいろ考えてやっていきたいです
ね。
うん、
と思っております。
うん、高澤さんは
いる、
いない？
いるはいるんだ
よ。はいはい。
あ、いたいた。
高澤さんパソコン壊れちゃったの？
パソコンハードディスクが。
うん、
やばいことになって、
なんかさ、やっぱこのさ、いろいろまあ、なんかね、こういうこれから一層パソコンが必要となりそうな時期なのに大丈夫ですか？
いや、そうなんです。で、片目と片らえでよく MC バトル出てくれてる、うん、コースくん、
うん、
やばな
最
後コースくん、
今もう抜けちゃったみたいだけどね、
うん、彼がめちゃくちゃパソコンオタクで、
おおおお、
彼に直してもらってるんですけど、
おお、
パソコン直す、個人で直せるってやばいやつだな。
いや、やばいやつなんですよ。
すげえ、エキスパートだね、本当にそれは。
泣きついて助けてくれって言って、
うん、
直してもらってるんですけど、
うん、
なんかもう、今、イチゴの粒を数えるような作業をしていますって言われました。
うわぁ、その表現恐ろしい。気が遠くなるような、すごい緻密な作業なんだわけだよね、じゃあ。
なんで2週間かかるって言われました。
でもそのハードディスクが復元できるの？
で、それが復元できるかどうかは、
うん、
わかんねえって言われました。
それはもう、運次第ってとこもあるのかな？じゃあ、
2週間かけて、ハードディスクが復元できるかどうかは、わかんねえって言われました。
わかん、まあでもそこ、ちょっとでもね、望みがあればそこにかけてみるぐらいの価値はあるんじゃないですか、なんか、やっぱ大事なデータだから。
ちなみにデータのバックアップは取っちゃったんで。
あ、取ってあるんだ。まあそっか。
取っちゃいます。取り急ぎ、まあ。
うんうん。
まあでも危なかったです。
それは本体のハードディスクってこと？
本体のハードディスク。
あー、なるほど。落としたりしたわけじゃなくて？
落としたりとかしてないですね。普通に寿命、急に来たんですよ。
怖いや。
いや、それ怖
っ。なかなかのマックって。
はい。
どれぐらいの期間使ってたの、年数は。
でもまあ、5年とかですかね。
そんなもん？
5年。はい。
和尚くんどれぐらい使ってるの？
今
の。
俺もね、まあ、5年ぐらい使ってるかな、もう。MacBook Air。うん。
買い替え。なんかその、あれなんですよ。うん、全然ハードディスクなんてすぐ、行っちゃうんで、
うん、
なんかもうおかしいと思ったらもうすぐ交換した方がいいですよって言われて、
うん、まあ、ちょっとでもパソコンに変な動きがあったらもうやばいぞと、
はい、 そうです。だから、和尚さんとかも曲データとか全部吹っ飛ぶ可能性あるんで。
怖ー。
いや、怖いですよ、本当に。
ちょっと最近データ取ってないから取ろっかな。うん、怖いな。
バックアップは随時使いという。うん。ですよ。うん。うん、そう。はいはい。まあ、5年
間。逆に、ハードディスクを交換すれば全然まだ使えますって
言
われ
て。
なるほど。
そうね。昔のパソコンじゃなくて、ファミコンのディスクシステムのデータが飛びましたって表示が出た時は、うん、もう顔を青ざめたもんだけどね。ドラクエの冒険の書が消えました時のあの音とかさ、もうあれショックだからな。いいんだよこの冒険のその消えた音リアルに出さなくて。いいいい、だけど楽しくなってんじゃないかよ、それ。冒険の書消えた時楽しくなってダメなんだよ。あれもう暗黒の世界へ誘ってもらわないと困るんだから、あの音楽は。楽しくしちゃダメですからね。デリデリデリがもう、なんか特殊なんだよ、ダースレーダーのデリデリデリデリ。早いんだよな、なんか。いい、気持ち悪いんだよ、なんか。いや、いいんだよ、乗ってくんじゃねえよ、もう。終わ、もう番組終わりなんだから、もう。
固めのダースロジックことダースレーダーです。
いきなり、今名乗んの？ガビレンジャー DJ オショーです。
はい、はい、今週もありがとうございました。
はい。
揃って。
はい、また来週金曜9時半にお会いします。